カカロトさんもありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。ハロー。カッシーはもう入れたかな？やっほー。わかってるかな？ちょっとここにカッシーを呼ぼう。こっちだよ。こっちの方ですよ。そうです。そう。わかりづらいよね。最近ね、映像配信もラジオでやって、ラジオで映像付きでやって、そっちはチャットでやってるから。今日はラジオですので、そう。こっちの方でお願いします。ありがとう。さあさあさあ、今日のテーマなんですけど、今日のテーマに入る前にまたね、私の話してもいいですか？今日のテーマはおすすめのプロテイン教えてとか、体のケア何してるっていうのをテーマに話すんですけれども、今日、なんて書いてる？ハードな錬金が今日で終わったのでラジオ楽しむ。あ、マイマイお疲れ。月末のいつもの怒涛のね、毎回読んでます。マイマイが X とかで、この記事100本締めたとかね、こういった司会業をやったとかね、あれを見てたら、マイマイ、いつ自分の時間あるんだろうってぐらい働いてて、で、これね、カッシーもそうなんですよ。カッシーも、今は在宅勤務になってちょっと時間があるんですけど、自分の仕事をこなしつつ、YouTube もやりつつ、ビーイングのサングラスの発注やら発送やらをやってて、みんななんかすごいなと、もういつも 私 でもね、私も今日から忙しいんですよ、実は。あ、サドルアップでマイマイを楽させてあげてください。わかりました。頑張ります。もっと会員さん増やせるように。 頑張り、あ、宝太さんもこんばんは、ね、お願いします。で、私今日からですね、また学校のお仕事、学校の図書館職員として、図書館の先生として働き出してるんですけれども、去年1年間ね、家族が新しい仕事を始めて、そっちを手伝ってほしいっていう理由と、ツールド九州の業務が結構立て込んでて、もう、一旦やめた方がいいよっていうふうに、まあ言われてやめてたんですね。やりたかったんですけど、図書の仕事。で、ちょっとそれもいろんなものが落ち着いたので、また今日から復帰ということで、学校の先生として、学校の図書館のね、先生として。で、通勤してるんですけど、もうね、通勤路が地獄のような坂がすごいんですよ。八幡東区、戸畑。福岡に住んでる方はちょっとこの地名わかると思うんですけど、あの辺ね、長崎の市内を想像してもらったらわかるんだけど、すっごい坂なの。もう、斜度18%とか、斜度20%とか、これを想像できますかね、皆さん。わかりやすく例えると、皿倉山のロープウェイに行く道。あれのね、あれがね、3段階あるような、もう地獄の坂が待ち受けてて。で、私、通勤の自転車を黒森バイクで今日やったんです。で、それのバイクについてるペダルがスピードプレイ。スピードプレイのペダル、皆さんわかりますかね？想像できますか？ 足乗っける面積がちっちゃいんですよ。それはもちろん、ビンディングシューズを履くからそうなってるんですけど、私は普通の運動靴で、そのスピードプレイのペダルのロードバイクに乗って出勤して、そして、斜度20%に出会ってしまってっていう、もうほんときつくって、ダンシングしたら足が外れちゃうんですよ。あ、でもこれって、毎日通勤してたら強くなるかなっていうね、前向きな考えも生まれましたが、今度からはそこ絶対通らんぞと。もう絶対回避して。遠回りになってもいいから、その坂は行きたくないっていうね、初出勤でした。ね、あれ、通ってたらツールド九州じゃない。ツールド壱岐か。ツールド壱岐っていうレース、私、6月に控えてるので、それに向けてだと、思えば頑張れるのかな。でもね、まあ、ビンディングシューズ履けっていう話でもあるんですけどね。はい。まあ、無事に、多少の先生の1日目が終わりまして、もうめちゃめちゃイベントが立て込んでるので、ああ、これちょっと大変だなと思いながらも、まあ楽しんでやっていこうと思っています。ペロペロキャンディはフラペできるよって。あ、なるほど。それを使えばいいのか。あ、これはいいものを教えてもらった。私、シマノは持ってるんですね。シマノのペダルを普通のこう、フラットペダルにできるようなものは。ああ、スピードプレイにもあるならいいですね。これはちょっと考えよう。ペロペロキャンディーね。フラペにできる。フラペチーノみたいな感じですもんね。何も知らない人から、自転車の専門用語知らなかったら、フラペイコールフラペチーノ。ね。そうそうそう。そうなっちゃいますよね。そう。あとですね。 そう、最近の出来事もう一つ。まあ、今日から学校に通い始めましたっていうのと、もう一つが、朝ね、特急電車に乗ったんですよ。オリオ駅から。ソニックっていう特急電車。で、その乗った時に、娘と乗ったんですけど、席がね、進行方向と逆のやつが結構多くって、進行方向に対して普通はほら、正面向くじゃないですか。でも椅子が正面向いてたり、ひっくり返ってたり、あ、で、これ自分たちでですね、直すんですよ。大分からやってくるこの列車、小倉で、一旦向きを自分たちで変えないといけないんです。で、放送も流れるんですよ。向き変えてくださいって。で、それがされなかった席が、オリオまで残ってやってきた状態、その車両が。なんで自分たちでひっくり返したりして、座ってたんですね。で、私のお隣の席の人がなんかこう言ってるから、あ、なんかどうしたのかなって、なんか騒がしいな、と思ってたんですけど、まあ、とりあえず席に座ってガタンゴトンと揺られること。で、車掌さんって言います？皆さん。車掌さんがやってきました。ね。改札、切符をちゃんと持ってるかっていうので。でも、やってきたんで、入って見せてたら、お隣の人が、すごい剣幕で、車掌さんに、すいませんって言って、椅子が回転してなくって、で、私指挟んじゃったんですよ。でも、すっごく痛くって、もう、最近、JR 不祥事多いじゃないですか。気をつけた方がいいですよ。って言ってるんですね。指を挟んで、痛かったんでしょうね。痛いのはわかる。でも、結構自己責任ですよ、それは。椅子がひっくり返ってるのも自分たちでやることだし、挟んだのも自分のせいなのに、まあ、その人相当腹が立ってたんでしょうね。もう車掌さんに、もうどうしてくれるんですかとか、もう人生今までずっと電車乗ってて初めてです、こんな経験とかね、すっごい剣幕で言ってて。で、あ、今ちゃんと聞こえてるよね。よかったよかった。それで、あ、この人、そうそうそう、もう、傍から聞いてたらカスハラなんですよ。カスタマーハラスメント。もう聞いちゃおれんと思って、隣で聞いてて我慢できなくって、すいませんって私声をかけてしまって、すいませんって、私も自分で今椅子ひっくり返したんですよ。で、これってみんなこう自分たちでやるものだから、指を挟んだのも自己責任で JR の不祥事とかそういうことではないと思いますよって言ったんですね。なんか言ったら余計かなとか思ったけど、でも車掌さんがね、あまりにも責められてるんで。って言ったら、その女性も引き下がらずに、いや、でもね、私、この電車に何十年も乗ってて、初めてなんですよって言うんですよ。だからなんだっていうね、だからなんだなんですよ。でも、ね、それで、車掌さんも引き下がれないというか、どうにかしないといけないから、あ、じゃあ、降りた先の医務室、ね、降りた先に医務室あるんで、そこに行きましょうかって言ったら、あ、それはちょっと時間がないからいいです。いいんかいっていう。それはいいんだって言ってね。なんか医務室はいいけど、とりあえず挟んだ痛みを誰かにぶつけたかったんだろうなっていうのをね、見てて。で、これを私、妹に話したんです。ちょうどね、私、医者ですって 私、失敗しないのでって 言っちゃいます。あ、ロジーさん、こんばんは。よろしくお願いします。あ、おめぐも今、あ、ショビさんもよろしくお願いします。ちょっと待ってね。私のこの、つまらない話をちょっと最後まで話させてもらってもいいですか？ それでね。で、妹の家に行くために特急電車に乗ってたんですよ。で、妹に、今朝さ、特急電車乗ってきて、こういうことがあってさ、もう世の中こんな人おるんやねと思ったよ。もうカスハラよねみたいな話をしてて、妹が、そんな人おるんやって、何歳ぐらいやったって言うから、おばさんやったって言うんですね。おばさんやったって言うけど、あ、いや、違うね。私と一緒ぐらいって言ったら、じゃあおばさんやんって。じゃあ、おばさんやんって、もう妹から言われて。私、その時にすごい、ってなったんですよ。私、自分のことおばさんって思ってなかったって。もう、それが一番の衝撃で、その隣の人がカスハラしたとか、そういう騒ぎどころじゃなく、私の中で、一個、こう、気づいてしまったんですよ。妹に言われるまでをね、自覚してなかったっていう。あ、じゃあおばさんだよねって言ってね。まあその話はこれで終わりなんですけども。長い間すいません、失礼しました。こんなことがあって、みんなカスハラに気をつけよう。あと、まあまあいい年齢になってきた私たち。そう、それで今日のテーマは、体のケアとかね。あとおすすめのプロテイン教えてとかいう、ちょっとこう体に、自分の年齢に向き合って体を大事にしていこうというのをテーマにしたかったんです。はい。すべてはここから始まった。ということでよろしくお願いします。そして、 リカさんが来てくれてます。よろしくお願いします。めっちゃ嬉しい。めちゃめちゃ嬉しいです。今日ですね、みんな、メンバーの近況報告もしようと思ってて、そのうちの一つに、4月2日、リカさん、かっこラリさんですね。お誕生日だったので、お祝いしたいと思って、でもね、大体お誕生日の人ってラジオにいらっしゃらないことが多いんですよ。だから、本人不在の誕生日おめでとうを今日もやろうとしていたところ、ラリさんが来ているということで、皆様、はい、ここで、誕生日、おめでとうございます。拍手、パチパチパチパチ。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアーラリさん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。めっちゃ嬉しい。このタイミングで。もうすごいレアキャラ。今ですね、リカさんはですね、長野の方で、お子様と子育てに奮闘中で、すごく忙しい。でも、とても幸せな日々を送っているということで、インスタグラムで私も拝見させてもらっています。あ、そっか、ラリさんこっちにいないんだ。呼ぼう。アットマーク、ちょっと待ってね。これで呼び出す。来た、こっちです。こっちですよ。こっちに来てください。なかなかね、最初ラジオを使い慣れてないと、ここを発見するのが難しいですもんね。これで分かったかしら?ここで分かったかな?こっちですよ。こっちで お願いします。さあ、伝わりましたでしょうか?でですね、あ、よかった!来た来た!よかった!はい、みんながおめでとうって拍手してまーす。いや、嬉しい。本人がちゃんといる誕生日お祝いという。サラミも迷子。サラミはもうそろそろ慣れてくれんと困りますけどね、サラミを。ね。で、この間、ラリさんの方に、サドルアップオリジナルエンドキャップを送らせていただきまして、そしてですね、カフェドのジャージ、カフェドのジャージも送って届きましたよっていう嬉しい連絡があって、ね、それを着て、今まだちょっと子育てでね、お忙しいとは思うんですけれども、落ち着いた時に、そのジャージを着て、ぜひ、ゆっくり、ライドを楽しんでほしいなと思って送りました。なのでね、皆様、ラリさんのインスタも見ながら、ちょっとこう幸せのお裾分けをされてみてください。すごく楽しそうに皆さん子育てしてます。あ、そして大地さんも来てくれた。大地さんありがとうございます。ここでじゃあ大地さんの話題に入ってもよろしいですか。大地さん、LEL の出走の順番が決まったっていうのを私見たんですけども、合ってますか?あ、もっちゃん耳だけこんばんは。よろしく。もっちゃんもありがとう。いいね。今日はすごいレアメンバーがいっぱいいるからめっちゃ嬉しいです。やったー、やったー。で、大地さんは LEL っては、あ、こんばんは。時間が決まりました。そう、それそれ。ちょっと教えてもらえますか?ロンドン、エディンバラ、ロンドンっていう、イギリスで合ってますか?イギリスじゃない。いや、イギリスで合ってるか、ロンドンだから。を舞台にしたブルベ。海外のブルベに大地さんエントリーしておりまして、で、出走の時間っていうのが後からわかるみたいですね。それが決まったっていうので、この間インスタで見たんですけれども、日本時間で何時になるんだろう?ぜひそこを大地さんがスタートしたっていうのを日本から応援したいので、教えてください。嬉しいですよね。ロンドンエディンバラロンドン出る人って、私とミポンさんとね、大地さんとね、走った PBP よりも、参加人数っていうか、その経験者が減るので、その経験者、まあ経験者っていうか、今から走る、エントリーしている大地さんがサドルアップメンバーにいるっていうのがまたまたすごいことなんですよ。あ、ありがとうございます。もうライダーナンバー20、AD22。8月3日の11時15分スタート。ほー。午前中にスタートなんですね。そうなんだ。で、折り返し地点が、そう、エディンバラ。これって出発地点ウィリット、なんて読むか教えてください。で、走行距離が1539km。制限時間。125時間という5日とプラス5時間。めちゃめちゃわかりやすく、大地さんありがとうございます。すっごい情報わかりやすい。いやー、1539キロですよ。あ、Amazon プライムで映画になってる。あ、そうなんだ。これは知らなかった。 これいいですね。じゃあ勉強になりますね。先にちょっと。どんな時間経過を過ごすのか。PVP と違って昼前からスタートなのはいいのか悪いのか。でもまあ、眠くなる時間帯を避けれるのはいいことなのかなと思いますね。大地さん頑張ってください。すごい楽しみですね。もう8月3日だって。で、これでこの関係で言うとブルベ関連で言ってもよろしいですか。今ここにミポンさんとアキラさんはいないんですけれども、なんとアキラさんが明日4月5日200キロに初挑戦ということです。これね、ここエール送りたいんだけど、今ここにいないけど、一応みんな、アキラさん頑張ってというガッツを送ってください。アキラさん頑張れって頑張ってくださいね、200キロ初挑戦、まさかまさかの。で、これね、もっちゃんが来月200キロエントリーしてるっていう話は、ブルベチャンネルで話題になったんですけども、アキラさんもエントリーしてたそうなんですよ。ね、ついにそう、ついにデビュー。めちゃめちゃレポート聞きたくないですか、アキラさんに。ね、アキラさんだから、完走してもしなくても、200キロ初挑戦、どんなだったか、こちらのサドルアップのブルベチャンネルで、ちょっと時間あるときに書いてもらおうと思うので、ね、聞きたいですよね。ね、アキラさん頑張って。そして、もっちゃんね、もっちゃんいるよね、もっちゃん。もっちゃん、どう？来月のブルベ200キロ、どんな感じですか？どんなコースなんだろうと思って。よかったら、どの、あれにエントリーしたかを教えてもらえたら嬉しいな。お、水曜さん、アキラさんならサクッと終わりそう。アキラさん頑張ってって、アリカさんも応援ありがとうございます。ロジーさん、来週の関東ライド来れるのかな、アキラさん。あ、そうですね。私今会えるものと思ってたけれど、ちょっと一旦、まあ、ブルベが落ち着いてからですね、聞いてみようかな。もしくはそのロジーさんの返事はあれですか、200キロ頑張りすぎてもう来れないって意味ですか200キロでセイコン突き果ててしまっているということだったら、アキラさんに聞かないでわかんないですね。で、ブルベのダメージどんぐらいなのっていうのは、これがね、どうなんでしょう。お尻のダメージとかになってくるのかな。1000キロ超えてきたら、だいぶ引きずったりとか、例えば手足のしびれがちょっと残ったりとか、それが取れるのに1ヶ月かかるっていうのはあるんですけれども、だよね、お尻次第だよね。普通は600キロまでのブルベだったら、お尻ぐらいかな。あ、ロジーさん、いや、ブルベの様子を聞きたいという意味で、あ、そういうことでですね。よかった、よかった。関東ライドね、来れるんならもう直にも聞きたいですね。ぜひぜひ。そうそう。で、もっちゃんは来月200キロ。なんかね。で、そうそうそう。で、ミポンさんもね、なんと、ミポンさんも明日ブルベ走るんですけれど、アキラさんと同じ200キロではなく、ミポンさんは600キロです。600キロ。で、なんでこの二人、出走スタート一緒なんですよ。スタート地点一緒で、しばらくコースも一緒だから、なんと、アキラさんとミポンさん一緒に走るんです。途中まで。めちゃくちゃ安心ですよね、これって。もう、ブルベの達人ミポンさんが途中まで引くっていうか、一緒に走るんなら、なんかこうね、もうその時点で、だいぶ安心というか、アキラさんも心強いんじゃないかなと。なんでお尻の話？ベキのお尻ちゃう。ベキのお尻ちゃう。ベキのお尻は、まあまあ、最近ブルベ走ってないんで、元気ですよ。最近調子いいですよ。何の話なん？私のお尻の話は今はどうでもいいんですよ。そう。最強の尻を持っているのはもうミポンです。間違いないです。で、こちら女子チャンネルでね、お尻の守り方。どうやってお尻を守りながら長距離を走るのかっていうのは話題にもうすでになっているので、女子は知ってます。お尻の守り方をね。なんで、ラリさん見てみて、過去に遡ると思うんだけど、こういうことしたら大丈夫だよっていう、いい情報が女子ライダーチャンネルにはあります。なので、今、ブルベビークですよね。ミポンさん、アキラさん、モッちゃん、そしてショミさん、今日いらっしゃってますよね、ショミさんも。じゃあ、ここで改めまして、ショミさんも300キロブルベ完走。おめでとうございます。拍手すごい。どんどん初挑戦してる方がこのメンバーから現れてる。 ね、ショミさんとね、もっちゃん、アキラさん、もうすっごく嬉しい。やっぱブルベが好きと思って、ブルベの、魅力を伝えたいと思って、いろいろ発信してきたところがあるので、これだけ新たに挑戦してくれてる、してくれる人がメンバーでから出てきて、めちゃめちゃ嬉しいです。で、その手だれであるクマさんが今日はいないんですよね。で、理由はわかってるんですけど、クマさんはなんと、あれ？なんだ？男子ライダーチャンネル作ってよね。使用上どうしてもベギも見れちゃうけどいいですかって。私見たくない。その男子専用チャンネル見たくないな。なんか汗臭そう。なんか汚くはないけど、言葉が悪い。もうこれ以上言うまい。いや、リカさん、ブルベ同じスタートで距離違うコースってあるんですねって。多分これ、主催者のも、あれなんかな、同じ主催の団体がやってるってことなのかな。私も詳しく聞いてないんですけれど、600キロ、200キロ、同じスタート地点で、途中までコースが一緒っていうところまでは聞いてます。ロジーさんが、男子専用チャンネルは男子にも需要なさそうって、もう、誰も、何も幸せにならないチャンネル。嫌 だな、それ。嫌だな。そうやなっていうことで、はい。男子チャンネルは却下です。男子チャンネルは作りません。頼まれても作りませんので、ご了承ください。で、クマさんはですね、今週末の6月、土日で600キロを走るんじゃなく、600キロの山口の600キロブルベの主催者として、主催者なんですよ。なので、その準備でスタッフ業務が忙しいから、今日多分来てないと思うんですね。で、クマさんいないよね。いつもね、来てくれてるんですけれど。なので、クマさんはクマさんで、600キロを自分で下見を行い、それからさらに主催を行うというね。ブルベ好きがさらにもう上に行ったスタッフさん側ということで。ね、スタッフさん側、いつもありがたいですよね。準備してくれて。Q シートもびっしりと注意事項を書いてくれて。ブルベやってる人、ぜひ Q シート大事にしていきましょう。私、あんまり、そういう私どうなのって言われたら、なんですけど、もっとね、主催者の方の気持ちを汲み取って、Q シートを読んでいきたいと思いました。あ、ラリさん、なるほど、ありがとうございます。女子チャンネルもチェックしてみます。ぜひ、ぜひ、ぜひお願いします。タカラトさんが下見600キロって。これね、必要なんですよ。主催するにあたって、どこまでだったかな？別にその資格、完走したあれがなければ、してなくてもよかったっけ？いや、でもね、必ずコースのチェックはしないといけないんですよ。車でも何でも。で、走れば、事前に認定がもらえるということですね。そうなんですよ。事前に、モリポンさん、誘われたけど、丁重に断れましたって。走りなよ。ブルベと言わず、長距離走りなよ。何でもね、やってみないと、その楽しさはわからないんですよ。ということで、私も今年はちょっとレース頑張ってみようかなってことで、トレーニングもちょいちょいやってるんですけど、何でもね、やってみないと、なんか否定も賛成もできない。お、カッシー、ベンジで600キロ。できるできる、ベンジで600キロできるよ。私もね、マドンで600キロ走ったんで、まあ、硬いって言われているバイクでも、乗ろうと思えば、本人の意思で何でもできるということです。そうなんですよ。何の話してたっけ？そうそうそう。それでね、私も振り返ると、今自転車15年、ね、ロードバイク15年乗ってるんですけど、楽しみ方がどんどん変わってきてるなと思って。最初はゆるポター専門。それから、ちょっとこうブルベをかじり出して、で、2023年はブルベを頑張ってたな。で、去年は、まあ、日本全国というか、走ったことない場所を走ってみたいと思って、で、台湾にも行けたし、そして今年2025年はレースの年。レースちょっと頑張って、なんかみんながトレーニングやってる、なんか SST とか、なんかゴルビーとか、そういった単語をどんどん聞くようになって、私もちょっとやってみようかっていうところで、今年はレースの年になっております。なので、まあ、ちょっとロードではないんですけれども、あさって日曜日、関谷ヒルズマウンテンバイクのレースに出てきます。頑張ってきます。皆様、応援よろしくお願いします。熊本の関谷ヒルズっていうホテル。そこで行われるマウンテンバイクレースです。でも、まあ、ビギナーなんで、どんだけの人が集まるかわかんないんですけど、パッと見50人ぐらい。全部のコース合わせてですね。50人ぐらいはもうエントリーがあるっていうことで、ちっちゃい大会だけども、 もう真剣に頑張りますよ。やっぱ1位狙いたいですよね。男女混走だと思うけど、もう男どももケチらして、やってやらーっていう。楽しそう。多分楽しいと思う。関谷ヒルズのコース自体もね、テクニカルな部分もあるけど、確かビギナーはそこまで通んないって聞いてる。ありが、皆さん応援ありがとうございます。マウンテンバイクのペダリングは重たいのなんの？怪我しないでくださいよって、怪我しないように、まずはそうですね。怪我をしないように。怪我をせずに楽しんで無事に帰ってくることが一番大事ですもんね。さあ、そして、しばき上げてってあるんですけど、はい、食いしばきライドをよく設定してくれる水曜さん。すいませんね、まだね、メンバーの近況伝えたいことたくさんあるんですよ。水曜さん、なんと水曜さん今ね、運転中ですよね。で、なんでかというと、大阪の TT とクリテ、どっちにも出るんですよね、確かね。無理してコメントしなくても大丈夫です。なので、水曜さんね、大阪に向けて今ね、運転中。で、先週は宇都宮のレースに出て12位という成績を残しており、そして今週は大阪、泉大津ですかね。タイムトライアルも、クリテも走るっていう。もう、いつもレース走ってる、水曜さん。サドラップ代表ですね。サドラップレース陣代表、水曜さん。いつもありがとうございます。盛り上げてくださり。そうなんですよ。そして、ショミさんが言う通り、日曜日天気悪いっぽいんですよね。なので、路面が濡れた時に、ちょっとこの事故というか、ね、落車の危険があるので、水曜さん、本当無事に帰ってきてください。今後もまだ水曜さんのレース、たくさん控えてますよね。TT 何キロ？あ、そうですね。何キロなんだっけ？ロジーさん、さすがやなって、すごい。サラミさん、ホビーレーサーの体2個くらいあると思うって。そうですよね、ね。なんで毎週そんなレース出て、なんでそして毎日そんなズイフト乗って元気なのって私も思ってます。ね、カッシーもクリ、そうそう、カッシーもね、今年どうでしょう、レースいろいろちょっと興味が湧いてきてるんじゃないかなと。まずはツールドイキと、あとは富士ヒルが終えてからですかね、そのあたりね。あ、プロテイン飲んでるので。水曜さんから、プロテイン飲んでるから元気という言葉をいただきました。あ、ではでは。じゃあ、ここで、今日のテーマ、ね。私はおばさんという話からの、だいぶ長く話がね、続きましたけれども、おすすめのプロテインの話題に入っていこうと思います。水曜さん、ナイスアシスト。いつもありがとうございます。もう21時29分。もう30分使っちゃった。じゃあ、改めまして皆様、プロテイン、飲んでますか？プロテイン飲んでる人、手を挙げてください。はーい。飲んでる人。お、モリポン飲んでる。カッシーも飲んでる。あ、スヨさんももちろん飲んでる。もっちゃも飲んでる。サラミはハイボールを飲んでいる。サラミにとってはね、それがいい、エンジンになるよね。体にいいものなんだよね。あ、タクロトさんも飲んでる。お、大地さんも飲んでる。モリポンは中学生から飲んでる。何を？ハイボール？ハイボール中学生から飲んだらダメだよ。結構飲んでますね。ね、ロジーさん。驚き。あ、よっちゃんも飲んでる。え、マジ？すごいね。あ、ゆうなちゃんも生きてる。ゆうなちゃん、よろしく。あ、ゆうなちゃん、たまーに。おー。かなりの人が飲んでいた。意外ですね。私の中で、プロテインイコール、レースする人とか、そういったその、なんでしょう。体をいじめ抜いてる人が飲むものって思ってたんですね。でも、あれっていうね、タンパク質ですよね。タンパク質。ってことは別に、その、鍛えるから飲むじゃなく、体の調子整えるとか、あとは、女性なら髪がこう、ツヤツヤになるとか、肌質良くなるとか、そういういいことがあるから、その、トレーニングイコールプロテインじゃないんだっていうね、意識が最近芽生えてるんですね。で、ここでみんなが何を飲んでるかがめちゃめちゃ気になるんですけれど、じゃあ今飲んでるって答えてくれた人、ちょっと書き込んでもらえますか？何を飲んでいるのか？で、サラミ、そうだよ。髪がね、ツヤっとなるんだよ。私今飲み始めて1ヶ月ぐらい。飲んだり飲まなかったりだったんですね、今まで。で、PBP を目指してるとき、PBP を目指して体作りをしてるときはちゃんと飲んでました。そして去年はもう全く飲んでいません。そして今年、またちょっとズイフトとかトレーニング頑張り出したから飲んだんです。飲み始めてるんですけど、そこに書いているのを読むと、髪質が良くなるよとか、お肌がとかね、葉酸も入ってたりとかして、 本当女性のために、女性の体にいいものが含まれたプロテインとかもあるんですよ。お、タカロトさん、増える、これ何？増えるでいいんですかね。ブラックエディション。増えるブラックエディション。ロジーさん、プロテイン情報欲しくなってきた。これね、多分いいと思いますよ。いっぱいあるじゃないですか、種類。何飲んでいいか、わかんないですもん。で、私も、インスタの PR の話から何個か来た中で、あ、これが美味しいと思って選んで飲んでいるものがあるんですね。あ、KP さん、ザバスのバナナばっかり。ほう、これ以外は続かない。これ大事ですよね。美味しさ。じゃあ体にいいから続けられるかっていうと、美味しくないと無理なんですね。私もね、何個か飲んできて、あ、これ無理だなと思って、だからもう続けて買わなかったりとかしたんですよね。お、水曜さん、タンパク質は他の栄養素の箱の役割しますので、他の栄養素の箱ってことは閉じ込めるとかそういうことですかね。もっちゃん、どこかのソイとかザバスのホエイを独自ミックスしてます。いいね、独自ミックス。これですね。水曜さんもやってますよね。あ、水曜さん載せてくれてる。ありがとうございます。モリポンさんは、エクスプロージョン。エクスプロージョンって爆発って意味じゃん。エクスプロージョンのメロン味。そして乳酸菌。食物繊維を入れて。なんかあれですね。フランス料理の名前みたいじゃないですか。なんとかほら、じゃがいもを添えてみたいな。ごめんなさい。フランス料理食べてないから何も浮かばなかった、今、正直。ただ、五感がね、なんとかを入れてがね、そう感じちゃったから、ちょっと欲張って言っちゃいました。もう無視してください。で、水曜さんはアクティバイク。これね、水曜さんから私聞いたんですよ。チョコレート味とバニラ味を混ぜて、何対何かに混ぜて、牛乳で割るとめちゃめちゃ美味しいと。このプロテインとしてというよりは、普通に美味しい飲み物として飲みすぎちゃう。で、飲みすぎるとイコール太っちゃうっていう話を聞きました。アクティバイクいいらしいですよ。で、ゆうなちゃんは、ザバスの飲むヨーグルトピンクグレープフルーツ味。何それ。なんかこの、女子にこう刺さりますね。ヨーグルトピンクグレープフルーツ味。これいいな。絶対美味しいですね。名前だけでも美味しいもん。これちょっと私チェックします。ゆうなちゃんのザバスの飲むヨーグルトピンクグレープフルーツ味。コンビニにもありそうなのかな？コンビニにもあるのかな？で、カッシーは、カッシーもエクスプロージョンを使ってるんだ。モリポンさんと一緒。エクスプロージョン。そして、サウルスプロテイン、職場用。職場用まで用意してあるのがさすがカッシー。でもさ、カッシー今から在宅勤務になるからどうなるんだろう。職場用のものがあまり活用されなくなっちゃうのかな。で、カッシーはアクティバイクをしてるんですね。そしてモリポンさん、たまにソイ。水曜さん、アクティバイクの、ここで答えを書いてくれてる。ありがとうございます。水曜さん、アクティバイクのココア2。チョコレートじゃなかったですね。ココア2。バニラ1の牛乳割りがたまらないですって。もう美味しいんだって。美味しいって大事だよね。前々からここで質問が入りました。運動全くしてないのですが、小腹が空いた時にプロテイン飲んだら太りますか？ということで、どなたか答えられる方、めちゃめちゃコメント溜まってる。ごめんね。モリポンさん、もちろん、乳製由来は WPI。ちょっとよくわかんないな、これ。ちょっとよくわかんないな。水曜さん、アクティバイクの西さんとも話し、ブランドはありとのこと。ブレンドね。ブレンドはありとのこと。ここでまたロジーさんから質問です。皆さん、どのタイミングで飲んでいるんでしょう？トレーニング後、すぐとか？ということです。大地さん、誰か答えられる方、お願いします。で、大地さん、僕もアクティバイクですが、抹茶味です。ほー、抹茶味もあるんだ。すごい、かなり広く抑えてますね、アクティバイク。アクティバイクの中の人と私、お友達、ね、仲良くしても、させてもらってて、アクティバイクですね。ほんと数年前に、ちょっと PR してもらえませんかってお願いされた時に、私全然興味がなくって、全然トレーニングもしてないし、飲む習慣がないから、良いこと伝えられないんで遠慮しますって言っちゃったんですね。もうかれこれ、何年前だろう。ね、そしたら今となっては、アクティバイク飲みたかったっていうね。 そして今選んでるのがアクティバイクじゃないから、さらにちょっとね、言いにくいですよね。ごめんなさいって、中の人ごめんなさい。そして、あ、水曜さんから答えが出てますね、ロジーさんに。どのタイミングでプロテインを飲むか。トレーニング後30分以内。これ大事なんだか、30分以内。私、昨日、ズイフトちょっと頑張ったんですよ。で、その後に、30分経過して飲んじゃったんですよ、昨日は。ってことは、あんま、一番いい時を逃してしまってるってことですよね。できれば30分以内がいいと。あ、カッシーが、なんだかんだで出勤させられてます。悲しい。せっかく在宅勤務ゲットできたのに、ね、在宅勤務の権利を。あ、そう。で、タカロートさん、ありがとうございます。そうそうそう。中の人ね、ニッシーさんって言うんですよね、ニッシーさん。お、ユナちゃん。コンビニスーパーとかの個包装パックしかないですが、あ、個包装パックね。あ、あれね、あれね。朝ライド前とか、ランゴに朝ごはん食べれない時とかよく飲んでます。へー。それ、あ、朝ごはん代わりとかにもいいんだね。ちょっとじゃあ、明日ね、明日サドルアップ女子会するので、その時にコンビニでちょっと覗いてみようと思います。あ、これでマイマイの答えにありがとうございます。マイマイの質問にモリボンさんが答えてくれました。太ります。小腹が空いた時にプロテインダメなの？でもさ、あ、で、水曜さんも糖質が多いものは太ります。ガーン、ガーン。あ、で、もっちゃん、太らない。お菓子よりはずっと良い。確かにね、お菓子食べるぐらいならプロテイン飲んだ方がいいですね。そこはもう、まあ、そこは間違いないと思います。ものによるんですか？そう。太りにくいですが、タカロトさん、私的には腹持ちはすると思いますが、糖質次第。モリポンさん、投下されます。お、めちゃめちゃ話題、これ話題になってるな。水曜さん、アクティバイクはココア、カフェオレ、ミルクティー、抹茶、バニラ。あ、こんだけのラインナップがあるんですね。へえ、抹茶があるのは、あ、ミルクティーもあるのもいいな。あ、で、マイマイ。そうですよね。おやつ食べるよりきっといいですよね。そうだ、そうだ。それよか、GI 値が低いものを食べるのがおすすめ。あー、プロテインをじゃあ、もう摂取するよりもそっちの方がいいってことなんだ。はい、マイマイ、調べてみます。皆さん優しい。ありがとうございます。ね、皆さん、ありがとうございます。いろいろ答えてくれて。専門的なことは全然私わからないので。芋おすすめします。芋かー。大好物なんですが、ベキが干し芋で激太りしたのを横で見てたので怖くて。 これちょっと時間もらって話してもいいですかね。マイマイのこの話は、ほんとそうなんですよ。時は遡ること、中学生の時ですね。私、どっちかっていうと、っていうか、めちゃめちゃ痩せてたんですね。ガリガリで、中2までは。ガリガリだったんです。で、プラス、テニス部と陸上部を兼用しないといけない中学校だったので、運動も頑張ってやってて、で、中距離の800メートルも遅いんですけど、やる人がいないから、それにも真面目に取り組んでおりました。そしてやってきた中3。あ、後藤真希に似てるって言われてたよねって言われてた。懐かしい。もう今となってはおこがましいですけども、ごまき、ごまきだっけ？遠藤久美子じゃない？みんな遠藤久美子ってわかる？縁組ってね、略してね、呼ばれてた。遠藤久美子に似てるってよく言われてたかも。で、後藤真希も言われてたのか？なんか、すいません、なんか。すいません、美少女だったのかな、私、もしかして過去。だったらいいんだけどな。まあまあまあ、そんな過去がありまして。で、部活も辞めて、中3。受験の時期がやってきました、と。でね、私、家は、田舎の家ってみんな家で干し芋干してるんですよ。干し芋を作ってる。もう畑で芋を育てていて、それを秋になったら収穫して、自分家で煮て、スライスして、縁側に干して、無限に干し芋があるんですね、家に。無限に干し芋がある。その無限干し芋をおやつに受験勉強頑張ってたんです。で、あれがね、ちょうどいいんですよ、硬いから。カッチカチに干されてて、で、甘みももう、凝縮された。それをずっと食べて、くちゃくちゃ食べながら受験勉強してたら、なんと中3で体重が多分10キロは増えたのかな？ 40 キロちょっとだったのが、いや、もっと太ってる。もっと太ってる。マックス65キロまで太ったもんね、確かね。そう、マイマイが、そう、いやいや、全然もっとって、ごめんね。ごめん。正直にちゃんと言いますから、ごめん。60キロ、65キロ、マックス確か65キロまで太ったんですよ。ね、干し芋を食べ続けた結果、ブクブク太り、 もう手がアンパンみたいになった。アンパン？クリームパン？ クリームパンかな？クリームパンになるぐらいに太った。それを見ていたら、マイマイは干し芋が 怖いということで。まあ、それ言われてるね、私もそうだなって。でも未だにね、歴史は繰り返していて、私年末にもう干し芋5、6キロ買ってますからね。これやばいかな、もしかして。自転車やめたら絶対あっという間に65キロ到達し、もっとさらに高みを目指せるかもしれないね。ごめんなさい。話がめちゃめちゃそれたけど、まあそういうことで干し芋は太るよっていうことでしたね。水曜さん、プロテインダイエットもありましたね。アカシー、アクティバイクのミルクティー飲んでみたい。これ今日気になるよね。ミルクティー味ってね。だから牛乳と混ぜればすごく相性いいはず。あ、たまにしか販売しないレアものなんだ。ああ、そういうことなのね。え、ゆうなちゃん、ダイエット系なら、全体的に何食べて、どんな生活してるか次第なので、良いとも悪いともですね。私は手軽さ、美味しさ重視です。あー、なるほど。トレーニングのプロテインも奥深い。まあ別にだから、筋肉回復と思って、プロテイン摂取しなくとも、まあダイエットでもよし、まあお菓子、チョコレート食べるぐらいなら、プロテイン飲もうぐらいの代替えにしてもいいってことですよね。え、しょみさん、最近は、若者最近干し芋携帯してるって朝テレビで見てた。何？干し芋ブーム来てる今。これはやばいな。品薄になるな。買いだめないといけないな。うちですね。娘がミロが大好きで。ミロ。皆さんわかりますか？あの緑のパッケージのミロ。鉄分が入ってるやつ。あれね、時々話題になっては店頭から消え去るんですよ。買い占めが起こって。で、なんでかっていうと、誰かが X で、ミロ飲んだら、もう貧血治ったとか、もうこれ一杯で今日元気とか、誰かがつぶやくと、それがすぐバズって、店頭から消えるんですよ。で、この間も、あ、ミロ切れたから買っていこうって思ったら、スーパーの棚にない。そして近くのドラッグストアに行ったら、そこもないみたいな。うわ、ないじゃんって言って。あー、またバズってるってね、ちょっと困ったことがありまして。だから、干し芋もこのままバズると手元に。入手しにくくなる。やめてくれー。干し芋だけは なくならないでくれー。ごめんなさいね。コメントが追いつかない。モリポンさん、無限干し芋受ける。タカラトさん、田舎にあった干し芋、かんころ餅用の、あー、懐かしいね。かんころ餅ね。みんなわかるかな？かんころ餅。普通のお餅に、その干し芋を練り込んだやつ。めっちゃ美味しいんですよ。これがまたね。よっちゃんが10キロって。芋恐怖症。芋大好きなのにベキの影響で食べられない。毎毎私のせいにしないで恐れず食べなよ。行けばわかるから。恐れずその道を突き進めばわかるから。歌詞。太らないようにするためにおばあちゃんになっても一緒に自転車乗りましょう。ありがとう。歌詞ありがとうね。おばあちゃんになってもね。よろしくね。ベキのこと前引いてくれるかな。私は決して引かないから、歌詞前引いてね。水曜さん、強い子のミロ。何？麦。これ何？麦芽って読むの？麦芽ドリンクって読むのかな？麦芽良さそう。おすすめの芋を教えて。田中？田中って何？田中って言ったっけ？僕が。麦芽。そう、麦芽で合ってるね。ありがとうございます。いや、結構おすすめのプロテインが出てきて、みんながこれだけ飲んでるの初耳でしたね。楽しいです、読んでて。じゃあ、ここで私が飲んでるプロテイン。これがですね、アノマプロテインって言うんですけど、アノマプロテイン。アノマプロテイン。ちょっと待ってね。画像を出そう。アノマプロテイン。アノマプロテインを今まで飲んだことがある人、いますか？これ、スクショ。あ、怖いな。スクショして電源落ちたらどうしよう。あ、怖っ。ちょっと待って。一回 URL をコピーしよう。URL コピーして、戻ってこれた。よかったー。これがね、違うページに飛ぶと時々消えちゃうから、いつも恐ろしいんですけど、こいつです。じゃじゃじゃーん。植物性プロテイン。これですね、ピープロテインって言って、エンドウ豆使われてるんですね。で、その人工の甘味料とかもないから、かなり体に良い。こんな説明で誰か興味持ってくれるのか ごめんなさい。ちゃんとね、書いてるんですよ。このアカウント、URL にはですね、ちゃんと書いてます。で、これ、かなり前に PR をして、 そこから美味しい。で、自分でも買うようになり。そしてまた今回 PR が来たので、引き受けました。もう喜んでさせてくださいって言って。で、私が今選んでいるのが、チョコレートと、さつまいも味と、あともう一個バナナ味か。全部牛乳で割るつもりで。そうなんですよ。せっかくこのね、植物性のものなのに、私は牛乳を混ぜて飲みます。はい。体にいいもので、葉酸も入ってるって確か書いてたんですよね。そう。焼き芋味あるんですよ。焼き芋味、なんだっけ？さつまいも味か。どこにあるかな？ここに載ってないな。限定の味なんですよね。さつまいも味。あ、サラミ寝てしもうた。サラミはハイボール飲んでるからしょうがないよね。ハイボールがプロテインの代わりだからね。なので、あ、モリポンさんもおやすみなさい。なので、あ、みんな牛乳で割るときは低脂肪というタカラトさんからの質問が来ています。さあ皆さん、牛乳で割っている方、どんな飲み方されてますか？あ、サラミにおやすみね。はいはい。私はね、もう普通に牛乳でやってます。乳製品とか低脂肪のやつじゃなく、牛乳でやっちゃってる。まあ理由は、美味しいから。糖質とか気にしていないというね。あ、カッシーは水か。水がね、まあ水が無難というか、水がね、特にこの、純粋にプロテインを摂取することにはなるんでしょうけれども。水溶酸牛乳だよね。やっぱ美味しくないと続かないっていう点から、プロテインも牛乳で割っちゃうんだよなー。あ、よっちゃん、牛乳で飲んでたら太ったって。これは聞いてくれます？私もね、ここ1ヶ月またプロテイン復活させて、トレーニング後に飲むようにしてたら、夜中にトイレ起きるようになったんですよね。あれ、もしかしてこれプロテインって牛乳で飲んでるからかなとか思ったんですけど、これ関係あると思います？夜中にトイレで目覚める。え、またこれ普通にただの年？ ただの加齢ですか、これ。やばいな。夜中に目が覚めるんですってよく CM やってますもんね。頻尿。なるほど。ハルンケアかもしれない。私に今必要なのは。え、水曜さん。ニッシーさんからは追い込んだ時にご褒美で飲みましょう。と、来てあるわけですね。じゃあ追い込めばいいわけね。そうそうそう。そうなんですよ。太りやすいもの、まあ美味しくて、その糖質がもし高いものを飲むならば、まあその前に体をきた、あの、縛り上げて、ね、カロリー消費してればいいわけですよ。ね、消費して、それから摂取すればプラマイゼロ、むしろマイぐらいの、あれでやっていきましょう。美味しくプロテインを飲むために。なので、なんかね、夜ね、夜トイレ行くのがね、そうそう、あ、で、よっちゃん、牛乳苦手やからやめた。結局水がいい。あ、そうなんだ。まあ味でね、そこはいいんじゃないでしょうか。別に水で良い方は水で飲んでよし、牛乳で美味しく飲みたい方は牛乳で飲んでよし。つよさん、美味しいからと飲んだら太るよと警告されました。うまい。アクティバインク飲んでる方気をつけて。飲みすぎ注意ですよね。あ、え、クマさんがいる。クマさーん。クマさーん。明日600キロの主催だから今日いないねとか話してたんですよ。そしたらいた。あ、今までもしかして準備してた？それとも仕事かな？ブルベの話題でね、今日ね、めちゃめちゃブルベの話したんですよ、クマさん。もうクマさんがいないから寂しかったよ、この話題。あ、前夜祭の飲み会してました。飲み会かーい！もうみんなでね、600キロの準備あるから大変なんやろうね、とか言ってね、いたわってたのに。飲み会かーい！っていう。で、じゃあ、クマさんちょっと教えておこうかね。ミポンさん、あ、アキラさんが明日ね、200キロ初挑戦で、ミポンさん600キロ走って、で、途中までアキラさんと一緒に走るっていう話を聞いたんですよ。なので、アキラさん初200キロ頑張ってっていう応援をね、してて、心の中で無事完走を祈っててください。そして、アキラさんにはレースレポートじゃない、ブルベレポートをね、書いてもらおうという話をしておりました。はい。そんな感じです。あとは、で、今ね、おすすめのプロテインの話題で、めちゃめちゃみんながプロテイン飲んでるっていうことに気づいて、これがさ、面白いんだよね。やっぱプロテインっていっぱいあるから、私のおすすめアノマプロテインもどうぞ皆様よろしくお願いします。まあね、PR と、PR されたからおすすめするわけじゃないんですけど、これは本当に美味しいです。美味しい。飲みやすいか。で、牛乳で割らなければ本当に純粋に、なんか人工甘味料もなく、女性にとって優しい、女性に必要な栄養素が入ってるものになるので、特に私は女性におすすめをしたいですね。 ステマやだって。ステマ、大魔大魔。ダイレクトマーケティングですよ。試しに飲むから一袋ください。あ、そうなんですよね。タカロードさん。ここで私、と、みんなに、プロテイン、みんなにというかですね、プロテイン一袋プロテイン一袋プレゼントキャンペーンをやりたいと思ってて、この噛む必要があったかわかんないんですけど、プロテインプレゼントプロジェクトをやりたいです。プロテインプロジェクト、PPP で、ね、PPP、略して、PPP! これどんだけ需要があるのかなと思ってたんですけど、タカロットさんが言ってくれてるから、じゃあちょっとこの PPP ね、やろうかな。ね、プロテイン一袋、あげちゃいます。でも何にするっていうね。あげるっていう基準をどこにするかってしたときに、ズイフトの追い込み具合で、頑張って追い込んだ人にプレゼントにするとかなんかね、いろいろ考えたんですけど、あ、ジャージ購入した人にセットで送ればいいんじゃね？全員に送ったらちょっと破産する。一袋だけに送れて。あとはちっちゃい袋もらえるかとかですね。メンバーに配布するんで、なんかお試しをもらえませんかとかいう話をしてみるかですね。それでもいいのかな？何百グラムか入ったでっかい一袋を誰かにプレゼントって思ってたんですけど、ちょっとそういう話してみます。お、よきよき。ありがとうございます。やっぱね、試してみないと大きい袋買いたいとはならないですもんね。あ、そして KP さんが、みんなジャージの申し込み忘れずにね、そうそうそう、大事な話でした。皆様、やっとね、ジャージが完成して、この間もジャージに対していろいろいい意見とか、なんかかっこいいとか言ってくれて本当ありがとうございます。今、申し込みフォームができましたので、4月の10日までが、サイズの申請とか、になってますので、申し込み期限になってますので、皆様欲しいと思っている方、忘れずによろしくお願いします。これが後からね、買いたいと思ってもなかなかできない。またロット数揃えないといけないんで、ロット数揃えて、海外のメーカーに申請してっていう時間が結構かかることになるので、今気になっている方は、ぜひ、ぜひぜひ、かっこいいデザインになってますので、デザイナーさんといろいろ話をしてね、サドルアップちゃん、サドルアップくん。あのキャラクターの名前何にしようかなって話してたんですけど、じゃあサドルアップくんとしましょう。あのサドルアップくんが私的にはもう一番ツボで、あの可愛いキャラクターがレースを繰り広げてる。あれがかなりオリジナリティ出てると思います。あ、クマさん。ああね、1回分とかでいいと思います。ああ、ありがとうございます。第2弾あるかわからないので。そうそうそう。で、メーカーをホリゾンタルっていう。いや、ホリゾンタルではないです。これね、なんて言うんでしょうね。メーカー聞いたんですよ。メーカー聞いたら、で、どこに出てきてる？ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。デザイナーのハウトさんに、これはどこのメーカーになるんでしょうかっていうことを聞いたときに、ちょっと待って、どこに行ったかな。M から始まる海外メーカーなんですね。でもここに売られているものじゃないから、結局このメーカー見てもサイズはわかりませんと言われました。あ、ここだ、ここだ。送ってもよろしいでしょうか。これです。これ。ここのやつ。モントンスポーツ。モントンスポーツ。で、ここのサイズ表を見たんですけども、当てはまるものは何もなかったです。これがなんでかっていうと、ボディと袖がまた違うんですよね。そう。袖がね、私、レーザーカットにしてもらって、で、ボディが、メッシュっていう、ちょっとこう、ここに既存のないものにしてもらってるから、サイズ表はここのは当てにせず、モントン良いですな、で、おー、よかったよかった、ありがとうございます。KP さん、サイトで一般発売開始したけど、メンバーはコミュニティ内から手続きしてくださいね、ということです。そう、お値段とかがいろいろ変わってくるのでですね、コミュニティ内の方からの申請をよろしくお願いします。なので、ここのメーカーだけど、サイズは、あそこに、ジャージのオーダーで載せているあそこから見てみてください。っていうことです。よろしくお願いします。あれ？もう21時55分だよ。あれで？すいません。今日もとても楽しくて、楽しすぎて、こんだけ時間が過ぎてしまいました。まあまあ、体のケア何してるっていうのは、副題みたいなもので、まあ、プロテインを主に語りたかったので、時間的にはちょうどいいかなと思ってるんですけども、じゃあ体のケア？これね、これなんですけども、私今、これ、ドクターエアー。ちょっと待って、これ送れるかな？これ。ちょっと変なの送らないようにしよう。これ、 ハンドマッサージガン。これね、この間3日前に、福知山という山を登山したんですね。福知山。まあまあ高さがある900メートル。高さ900メートルの山で、しかも直登だったんですよ。ここにいるメンバーで言うと、おめぐ、そしてゆうなちゃん。きつかったよね。めっちゃめちゃきつかったんですよ。筋肉痛やばいです。あ、で、ロジーさん持ってる。あ、ま、おっちゃん毎日やってる。みんなすごい意識高い。お、ライドを必須。そうなんだ。やっぱみんなハンドガン持ってるんだ、マッサージガン。ハンドガンじゃないな、マッサージガン。僕は、手でやる。メーカー違うけど。あ、もう、スユーさん持ってないんだ。スユーさんこそレース会場とかね、そっちの遠征で持ってったらすごくいいものなんじゃないかな。で、これお値段が1万、ちょっと待ってよ。いくらだったっけ？ 1万3000円とか？そんなもんかな？この私が今持っているものはですね。で、これね、米倉涼子さん愛用って書いてあったから、そこで信用しました、私。米倉涼子さんが使ってるならいいやつでしょうと思って。あ、私は低周波です。あ、低周波でやってるってことなんですか？低周波を当てるやつ？そっちの方がもしかしてもっとさらにいいのかな？あ、大地さんも低周波。熊さん持ってなかったっけ？熊さんはでもね、自分でほら、あるじゃないですか。マッサージオイル。ね、マッサージオイルで、すごい、もうすごいんですよ。熊さんの。疲労回復が。水曜さん、マイクロカレント使います。マイクロカレント、なんだろう。タカロットさん、シックスパッド。あ、シックスパッドから出てるのもあるってことなのかな？水曜さんのはオムロンのやつ。そんなのがあるんだ。あ、ショミさん、何にもケアしてない。ユーナちゃんは同じの使ってますって。意外に、そう、ゆうなちゃん、やっぱりね、体のケア、体と、ピラティスにもハマってることもあったし、ゆうなちゃんね、体のこと、結構気にして、ケアしてますよね。僕も同じのを持ってます。あ、そうなんだ。何？できる人はこれを持っているっていうことなの？低周波のやつ？へえ。あ、ゆうなちゃんは勝手に借りてるだけですって。すごい。大地さんも同じの。何？低周波の人、みんなこれなの？オムロンの、低周波治療器 HV-F080 シリーズ。筋肉回復系。筋肉即回復って書いてますね。なるほど。こっちの方がさらにまた効果てきめんなんでしょうか。なんかね、レースしてる人が言うとちょっと違いますね。説得力ありますね、これは、これは。あ、逆に勉強になる私のこのハンドマッサージガン、しかも、福知山登山から、あ、体のケアしなくちゃっていう意識が生まれて、つい最近芽生えたものなんで、全く 役に立たないんですけど、皆さん、ちゃんとケアしてて偉い。偉すぎる。私、あと気をつけてることって、もうなんか冷たいもの飲まないとか、なんかライドの時はさすがに欲しくなるんですけど、家でよ。もうね、なんか、今まで若い時は、水の常温絶対嫌だったんですよ。もう冷たくないと何もその喉をスッとしなくって、美味しくないって思ってたのに、最近は常温、もうむしろ白湯。白湯が飲みたいって思って、体を冷やさないことに徹してます。で、夜寝る前、白湯飲んだら、こうね、入眠もすんなりいくし。だから、もうすぐ来月で40歳を迎えるこの身。体に向き合って、体が求めるものをちゃんとしていかないとなっていうね、こう日々考えるこの頃ですよ。熊さん、使うかどうかで全然疲労感違いますね。マッサージと合わせて使うと回復が全然違うと思います。ほー！いいこと聞いた。皆さん、これ、低周波流行らせていきましょう。低周波でいきましょう。もうサドルアップで低周波のやつ作っちゃうか。よっちゃん、毎週、整骨院、そして水素吸引。もうおじいちゃんです。いや、素晴らしい。ちゃんと自分の体のね、悲鳴を拾い取って、体をケアしてる。これも大事なことです。私は最近本当思います、それを。ね、もう若くないから、自分の体をちゃんと気を使わなくちゃいけないんだよっていうのをね。モリポンさん、自分がマッサー、医学を用いて。もうそこはね、でも今どうなんだろう。今お仕事されてるのかな？どうなんだろう。そうですね。さあさあさあさあ。ではでは、今日の話題の、 ね、おすすめのプロテイン、そして体のケア、いろんな皆さんの意見聞けてめちゃめちゃ面白かったです。あ、そういえば、ゆうなさん、ひっそりおめでたいストーリー流れてたような。お、ショウミンさん、行っちゃう？それ行っちゃう？そうなんですよ。ちょっとこうギリギリなんですけれども、ゆうなちゃんね、おめでとうって言ってもいいかなやろいい？ゆうなちゃん言っちゃってもいい？えへだって。水曜さん、来月50歳だよ。すごいね。もうこの、バイタリティ溢れる、レース人。もう全然見えないです、そんな年齢には。さあ、そして、ゆうなちゃんは、言っていいのかなこれは、どうなんだろう。お、モリポンさんもあさって誕生日？え、そうなの？モリポンさん、あさって誕生日なの？待ってよ。今、4月4日だから、4月6日が誕生日。あ、じゃあちょっと先に、それ言ってよ、大事大事。じゃあ、モリポンさん、お先に、誕生日？おめでとう！先行して言っちゃうよ。フライングおめでとう！いいね、いいね。4月生まれじゃ結構いるんですね。おめでとうございます。いいですね。めでたいですね。皆さん、ちょっと私ね、誕生日把握してない人もいたりするので、ぜひよかったら教えてください。事前に知った人はね、ずっとこう、カレンダーに入れてね、年間計画に入れてるので、ぜひ、ぜひぜひ、そこを、じゃあちょっと書いときますんでね。OK です。OK、OK。いいかな？ OK ですかね。で、おいくつになるのかって。いや、去年教えた。それさ、メンバーになってた時、それは、ちょっと、モリポンさんさ、去年覚えた？あ、去年覚えた。どういうこと？どっちだ？どっちだ？まあまあまあまあ。ということで、すいません。モリポンさんも誕生日、今月ということで、おめでとうございます。そして、もうね、22時3分。特にないです。あ、そう。ね、リカさんもね、今日初参加でありがとうございました。もう嬉しかった。ちょうど4月2日お誕生日おめでとうってみんなで言いたかったので、今日ね、参加してくれて、嬉しかったです。あ、待てよ。私ちょっと違うとこにいるな。違うとこにいるな。急にさ、チャットに、ラジオ、賑やかし部屋からチャットに飛んでました。そして来るか来るかってめちゃめちゃみんなが書いてる。特にもう何もないわ。もう何もない。終わり。閉めます。22時3分でございます。ただ単にそれだけでございます。ごめんね。そんなに盛り上げてくれたのに、タカロットさんもモリポンさんとマイマイと。いや、そうださ、ゆうなちゃんの話していいの？そう、ゆうなちゃんしていいのかな？もうみんなわかってることだから言っちゃってもいいのかな？お、ゆうなちゃんありがとう。あ、大丈夫、ありがとうございます。はい、じゃあ OK 出ましたので、ここでじゃあ皆様にお伝えさせてもらいます。ゆうなちゃん、なんと、結婚しました！おめでとう！ハッピーバースデーじゃなかった。結婚おめでとう！これがですね、さあ、お相手の方、どなたかと言いますと、VC 福岡の元プロチームにいて、今は、あれですね、エリートにいらっしゃる方で合ってますかね？ゆうなちゃん。知っている方は知っている、すごい有名な方です。そう。ね。かっこいい。イケメン。VC の中で、VC のメンバーの中で私一番の推しでしたもんね。ヒムロックさんって言うんですけど、ヒムロックさんっていうもうね、ほんとムードメーカーの方。もうどなたにも気遣いができて、それでレースにもストイックっていうね、超スーパーマンなんですけど、その方とゆうなちゃん結婚されて、ね、新婚おめでとうございます。一番イケメン。そうそう、イケメンですよ。ゆうなちゃんおめでとうラジオしましょう。そう。で、皆さん、ヒムロックで調べると出てくると思いますので、それをちょっと気になる方、ぜひ見てみてください。なんで、ゆうなちゃん結婚。おめでとうございます！すごくないですか？メンバーで、ね、ご出産された方もいて、ね、こうやって、節目を迎える方がいっぱい出てきて、本当嬉しいです。こうやってね、祝えることで、皆さんと共有できて、とっても嬉しく思います。あ、自転車で新婚旅行って言ってる。それいいで。でもさ、相手プロだから、相手元プロだから容赦ないんですよ。自転車旅行で絶対お互いソロになっているっていう想像ができる。これはね、ヒムロック知ってる方はわかるんですけど。サドラップライドに出る？サドラップライドにヒムロックは絶対に来ないだろうと。すごいストイックなんですよ。自転車にまたがるともうイコールトレーニングの始まりなので、ゆるポタ VC でファンライドとかそういう時にはきっとね、サービスしてくれると思うんですけれども、まあ、トレーニングのスイッチ入っちゃうとね、それどこじゃないと思いますので、絶対来ないですねって、すみませんって。ヒムロック容赦ないので、そうなんですよ、皆様。今日は、じゃあもうめでたい報告がいろいろあって、すいません。22時6分、6分も過ぎちゃった。いつも楽しくって話しすぎちゃって、寝る時間がちょっと遅くなってしまいましたね。すいません。ではでは、今日のテーマもお話しましたし、ここで締めたいと思います。でね、来週、本当はさ、サドルアップ関東ライドの話もしたかったんだけど、それはまた今度、ズイフトライドの時におしゃべりできたらなと思いますので、皆様よろしくお願いします。ではでは、今日も1時間、ありがとうございました。おやすみなさーい。これ、もう先に寝てる人いるけどね。おやすみなさーい。ありがとうございましたー。あ、ハノイちゃん、かわいい。これいいね。もうお別れの挨拶の時に愛犬を見せてくれる。そして、ショミさんごめんなさいね。秋田犬だったね。私が勝手にサモエドって書いちゃったけども、秋田犬です。ごめんなさい。全然違うやんって怒られそう。おやすみなさーい。ありがとうございました。さあ、ショミさんのちょっと、ショミさんのワンちゃん待って私はこう退出しますので。まだいるのかな？まだいます？いてくれてる。あ、ありがとう。かわいい。よっちゃんありがとう。あ、もうありがとうございます。眼福。もう幸せ。あ、かわいい。ありがとうございました。おやすみなさーい。退出ボタン、退出。